FM
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
昔から我々人間の生活の中では、厳しいこともあれば嬉しいこともある、いろんな生活の場面があるわけですが、そういった時に人間の生活に潤いを求めるというふうなこともあるわけですね。で、最近では映画やら、あるいは、テレビのドラマやら、それから演劇にしてもさまざまな種類の演劇がある。昔はその歌舞伎という形のお芝居、あるいはそれの、先立ちとしては、能楽というのが日本の伝統芸能にあるわけですけれど、そういったものにしても、舞台がなければできない。演劇なんか最近はもう野原でも、ビルの屋上でもやるというような時代になりましたけど、やっぱり伝統的につながっている歌舞伎とか能とかいうのは、それぞれそれに適した舞台というのが必要なわけですね。西宮ではそういうことについてどんな歴史があるのかなと思って考えてたんですけど、ちょうどそんな折に例の眼科医の飯塚先生、西宮の郷土史もとても詳しい先生です。その先生が書かれたエッセイの中に、西宮に能舞台があったというふうなことがありました。西宮の能舞台、これを今日はテーマにして飯塚先生のお話聞こうかなと思ってやってまいりました。飯塚先生、こんにちは。
おはようございます。
今言ったようなことで、先生が書かれたエッセイに能舞台のことが、歴史があるということを書かれてたんですけど、これは何という場所に、どんな場所にあったんでしょうね。
前田さん、兵庫県立の芸術文化センター、芸文センターがいつ、建てられたかご存知ですかね。
あれは3、4年前と違いました。
2005年の10月22日、ちょうど17年前ですね。
そんなになりましたか。はいはい。
で、西宮に芸文センターができたことで、西宮は阪神地区の確固とした中心都市ですね。
あら、立派な劇場で、何でもできるという。
そうなんです。
そんなとこですね。やっぱりああいうのはやっぱり人間にとって生活の中で絶対大事なもんです。
そうなんです。芸術は人間生活の潤わしてくる大事な要素ですね。
だから文化都市西宮にそういうのが今までなかったというのがちょっと不思議なぐらい。
いや、
はい。
今からそう60何年前に、1950年に、西宮の能舞台、日芸会館ができ
たんですね。
日芸会館。そうなんです。
どんな字書くんですか。
日本の日で、芸術の芸、それと普通の会館の会館です。
日芸会館。
日芸会館。
これが、
1950年11月20日。
はい。
ちょうど場所としたら今の、いわゆる西北のところに。
芸文会館が、今の芸術文化センターのところぐらいですか。
北口の、南側。
南側。阪急西宮球場ありましたな。
まあそれの
近くなんですけど、ちょうど阪急電車の反対側ぐらいですか、踏切越えたとこ、
越えたですね。で1400坪大きい敷地ですね。
おお、大きいですね。
で本館と食堂喫茶店で、別館にはあの楽屋と会議室、で、あの設立事務所阪急、結局あのいろんなところが応援したんですね。
はいはい、
阪急、阪神、大林組、高島屋、日本生命など関西の経済界が、ね、応援して作られた。
これはもうものすごい肝入りなんですな。
そうです、
西宮でこういうのを作らなあかんという機運があったんです、
ね。で戦後ですね、あの能を見る、まあ、あの高級というかお金持ちの人がみんないなくなりましてね、能、
はい、
があの廃れるような環境になったわけなんです。
やっぱり能というのはそういうあの高級な階層の人たちによって支えられていた。
そうですね、まあ今もそうだ思うんですけども、で1946年にあの宝塚大劇場が、
はい、
あの再開されましたけども、そこで、はい、あの宝塚の
大劇場で、
大劇場で、
は
ー、で1948年には西宮球場を能舞台にした球場の、いろいろ考えてん
です、ね、阪急ブレーブスのホームグラウンドで能をやったんですか。ね、はあ、で特別に舞台をついてやるわけ、
そうでしょうね。でやっぱりあの能楽動員ですか、
そりゃそう、
ね、再建したいという情熱がありまして、
うん、
まず社団法人関西能楽会があの建設資金調達のために日本芸術振興株式会社を設立した
んです。そんな会社ができたんで、
そこ会社の名前から日芸
と、なるほど、
ね、で日芸会館ができたんですね。
そうかそうか、なるほど、日本芸術振興株式会社、
株式会社、
これが日芸ですな、ああ、そんなその会社が作ったから日芸会館。
そうなんです。
なるほどな。
で中心となったのは、能楽師の上田隆一さん。
あ、そうだ、ね。この人は西宮の人ですか。
あの神戸だと思うんですけどね。
うんうんうん、上田さん。
上田さん。
あ、
で上田さんの話先にしますと、はい、あの今宿川に花鳥園。
ほう。
というあの能楽、
舞台がある、
舞台があって、
おお、
そこではね、あの入門者を受け付けるんですか、
はい、
月謝を払って、
はい、
なんかあの能の練習ですか、
はは
あのやられてるいうことですね。
あ、そうですか、
ね、
あの能楽師さんは、
はい、
やっぱりあのご自宅に能舞台をしつらえる人が多いみたいですね。
そうですね、
高名な人はそんなことをようやらはるんです、
ね、
うん、あの報徳学園の近くにも、ね、西宮の能学会の先生があって、
ね、
あのお尋ねすると家の中に能舞台作ったりあるようなことがあったし、今でもあの私近くなんですけど女神山にもあの能楽師さんがいらっしゃって、やっぱり能舞台持ってはります、やっぱりそれはあの稽古をさすための舞台でしょうね、
はいはい、でね、あの近日中のその能舞台ですか、その歌唱演の、目録としまして博士課六水園ですか、
はい、
で10月10日の祝日に能が行われます。
ほう、
でね、やっぱり当日券は5,900円、やっぱり高いですね、
大きな芝居を見るよりも高いような値段になりますな。まあそれでもやられることはいいことです。
そうですね、
うん、
で上田隆一さんはあの完成を見ることなくあの胸上げ式が行われた3日後に 亡くなられてますね。
ああ、二次芸会館見られ
へんか、ね、見られなかったんですね。
そうですか、ね、そう、二次芸会館、今の芸術文化センターのあたりにあったと、ね、はい、それは、先生さっき言われたレストランとか喫茶室とかも備えた、
はい、
もう本当に一流の会館ですね。
そうですね。
あ、
で最初の舞台としまして、
はい、
沖縄ですか、
はい、
鶴亀、私の分からん演目に言っても分からんのですね、うんうん、そういう記録がありますね。
一番最初にやられて、
ね、
あ、
でそこの舞台は能だけなしに12月2日より、松竹歌舞伎花形 顔見世興行、
あ、なるほど、ね、なるほど、
勧進帳、自然寺物語、
うんうん、
さらに12月22日は宇野重吉さんの民芸の旗揚げ公演、
宇野重吉さんの民芸が西宮北口に来たんですか、
ね、旗揚げ公演をした、演目はチェーフ
とか旗揚げ公演をしてくれた、
そうなんです。
これはすごい歴史だな、ね、そうですか、ね、これはどんなことやったんですかね。
なんかチェーホフのカモメイウンをやったという話ですね。
ああ、そうですか、
ね、で日芸館館を利用したのは民芸の他には、全身座ですか。
全身座もすごいな、ね、じゃあもうその当時 日本の、代表的なこう演劇演芸の世界の人たちが西宮でやってくれたんです
な。そうですね。
おー、すごいな。松竹歌舞伎、歌舞伎工業とか、あるいは民芸の旗揚げ工業とか、ね、全身座まで来た。
そうなんです。あとはね、バレエ教室とかコーラス教室、あるいは映画ですか。
うん、
映画の工業もやって、
映画もやってくれ
て。やってるんですね。
は
あ。ね、
どんな映画やったんやろな、
ね、あの頃はね、洋画では第三の男、はい、アニーを銃を取れ、
はい、
あとディズニーのピノキオとかシンデレラなどがやられている、ね、
そうですか。
で邦画院ですか、日本では羅生門、青い山脈、爆臭ですか、
名画ばっかりですね。ま
あ、懐かしいあれなんですけどね。今みたいな DVD とかね、ない時代ですからね。
映画館行かんと映画見られへん。
そうなんです。
だから、兄よ、銃を取れやら言うたら、大きな画面だから、
ね、
小さい映画館ではできない。
できないですね。
そんなんが西宮でやられたんで。
ね、
すごいな、西芸会館。ね、ああ、そうですか。
ところがね、西宮でもだんだんと、はい、映画館が増えまして、
はい、
普通の映画館ですか、
うん、
が60円80円の料金のところ、日芸会館は100円とちょっと高めやったんですね
なる
でだんだんとその競争員ですか、あれがあって、まあアイススケート場も作ったという話ですね。
農学をやるようなとこでアイススケート場を作った、
うん、いや再出発という感じでね、アイススケートと400名ぐらいの小劇場として、
小さい劇場は残して、で他の敷地をアイススケート場
に、ね、やっぱりね、どこともこう競争相手が多くなると大変なあれになりますね、
う
ん、
そうだそうです、ね、
それこそ JF 大阪の何ですかね、あれができ たために、
うん、
阪神の阪神甲子園パークとか、
うん、
宝塚の、
ファミリーランド
と とかがだんだんとなくなっていったと、
まあ、そうですね、
同じようなもんですね。
本当そうですね、うん、ああ、そういうのとこう運命を共にしてるわけです ね。人間のそういう娯楽というものの方向が変わったりする。
そうですね。で大阪ではいわゆる劇場でフェスティバルホールとか、
はい、
梅田小間劇場、
あ、立派なものが、
ね、それから大阪新歌舞伎座ができましてね。
そうです ね。
だんだんとその日芸会館がフェイドアウトしていったんですね。
まあそういう西宮などのような地方の ちょっとした文化都市なんていうところでは持たないわけですな。
やっぱり大阪の方が大きい市場です
から、ね、人口もたくさんいて、ね、大勢お客さんが来るというところでないと持たない、ね、
あだから今回の兵庫県立芸術文化センターですか、うん、それができた今は西宮にとって大きな ね、
本当です ね、 ね、いやいや僕あれできた時ほんまにこんな人が来るんかな
と思い
ました、ね、バカでかいもんができてちゃんと上演できんのかなと思って、
ね、今やコンサートもね、
で今は
も佐野さんですか、
音楽にしろ演劇にしろ、ね、もうずっと満員ですもん。
そうなんですよ、
あれは成功でした
ね。成功ですね、
うん、だからそういう今の芸文センターが大いに好評やということの素地というのは昔から西宮にはそういう気風もあったんかもしれません、
ね、
うん、
でね、西宮能楽堂が再建いうんですか、
はい、
今度鳴尾にねできまして、
お、
ね、鳴尾に、西宮能楽堂、
あこれ正式に西宮能楽堂という名前ですね、
ええ、
うん、これはつい最近でしょ、
はい、数年前で
2、3年前ですよね
ぐらいだもんですけどね、
はいはい、
それも母体が一般財団法人日本芸伝統芸術文化、
いやーすごい名前やな、
ね、すごい名前なんですけど、これはね毎月演目をやられてますね、
えらいですな、
ね、それもちょっとお安く言うんですか、3,000〜4,000円ぐらいの値段で、
うんうん、
やられてますのでね、
うん、あんまり目立ちませんけど、
ね、
やっぱり姉妹を習ってらっしゃる方、あるいは舞台を習ってらっしゃる方たくさんいらっしゃいますから、
ね、
まあ、そういう人にしたら楽しみな場所ですね。
そうですね、
うん、まあそういうのができてきたということもやっぱり昔から伝統があったからずっとこうなんか流れが続いてたんでしょうね、
うん、能楽の流れがあったんですよね、
うんうんうん、
でね西宮には西宮能楽研究会が能登町にあるだけらしいですね、
はい、
これも私インターネットの検索で見た限りなんですけども、そこには文化庁伝統文化親子教室事業として西宮子ども能楽教室が、
うん、
そうですか、うん、やられてるいう話で、
あそうです
ね、らしいです。
それは大事なことやな、ね、今分かってる人が見るだけじゃなくて、
ね、
次の世代にそういうのをつないでいくいうことしないと続きませんもんね。
そうですね。
ああ、ええことやってはるな。うん、ああ、そうですか。
うん、
まあ、先生、そういうので、西宮における能の歴史についてもお調べになって。だから西芸会館というのは、能とお芝居だけじゃなくて、いろんなことやってたんでしょ？
そうですね。だから、その頃の戦後の、阪神地区の文化の中心ですか。
はいはいはい。昔は阪神地区高等学校演劇コンクールなんていうのがあったんですけどな、あれは西宮の大きなホールがなかったから、おそらくこの西芸会館なんかでやってはったんちゃうかな。
そうですね、
うん、
今でもね、西宮大きなホールとしたアミティホールぐらいしかないのでね、
はい、そうですね、
ぜひ西宮、まあ芸文会館が できたからもう大丈夫だと思うんですけど、はい、一つ欲しい感じですね。
逆に先生、西宮という古い町で、
ね、
戦前なんかにやっぱり、町の中に演劇場とか映画館とかあったと思うんですけど、そういうのは何か記録はないんですかね。うん、
西宮文化いう本が、雑誌があるんですが、
はい、
もう、50年60年でもう廃刊になってるんですけどね、うん、その中に載ってますね。
あ、そうです、うん、
いわゆる 昔の映画館言うんですか、はい、四季島劇場、
四季島劇場、ね、阪神西宮駅のちょっと東、
あ、
うん、
あの辺はね、昔のね、その演劇場言うんですか、
はい、
あの辺は、西宮のいわゆる繁華街ですか、
はいはいはい、
あれでしたから
ね、にぎやかなところ、
にぎやかなところですからね、
はい、双葉筋は、
そう、そう、そうなんです、はいはい、その時の演芸場の跡が映画館
にな
って、
なるほど、ね、昔は旅回りの芝居みたいなことをやってたんでしょ、
やってたんです、
ねね、そういう小屋がいっぱいあったんでしょうな、
それが映画館になって、うん、で映画が錆びれて今やその映画館の大きな敷地がパチンコ屋とか、
うん、なるほど、
ね、になってますね。
いっぺんその辺のことを何か資料があったら調べてみて、また先生とお話したら面白いかもしれません。
そうです ね,
ね、そういうのを今度まで調べときます。
はい、
はい、割り方、それで日芸会館というのは早終わったんですな。
そうですね、だから2、30年のあれですかね、う
ん、ああ、それぐらい、
ね、それぐらいだと思いますわ、
うん、なるほどね。
なかなか西宮を中心に言うのは難しいです ね, ですね。
やっぱり大阪神戸があるから、
うん、あるから、
大きなことはそっちでということ、
いうことですけどね。だけどもその今の兵庫県立芸術文化センターですか、
はい、これができた
芸文化ね、もう連日満員というか、
そうそうそう、ね、いつでも満員、
いつでも満員でね、
前売り券が早く売れてきて、ね、うん、
よくぞ作ってくれた、
はい、本当本当、
ね、
そうです ね, ね、西宮がある意味文化のセンターになって、
そうなんです、
うん、それは嬉しいことやなと思いますね。まあ西宮の文化の水準というのは昔から高かったんやということが日芸会館の存在を通じてでも分かるということです、
ねね、まあ西宮には他にも文化人あるいは作家とかね、
うん、はいはい、
たくさん住んでますので、ね、またそんな話は別の機会に、
本当です ね, ね、西宮の芸術文化協会というのがあるぐらいですから、
ね、
とってもたくさん芸術家がいる町ということは、
はい、
まあ、だいぶ前から言われてます、
ね、
それだけにまた芸術文化活動も市民の活動も盛んだということも言われますね。今日はそういう会館、日芸会館という芸術文化のセンターがあったというお話をお伺いしました。今なくなっているから想像するだけしかできませんけれど、やっぱり西宮にはそういうものがあったんやということを教えていただきました、まあ、当時の演劇それから映画というものが形は違ったと思いますけど、おそらく盛んなそういう、上演やら上映の活動があったんでしょうけど、まあ、それらについてはまた改めて調べた上で先生とお話ししたいなと思いますけど、先生、それでその西宮にあった日芸会館以外にその当時あった劇場なんかは覚えてらっしゃいますか？
いや、覚えてるいうのも私日
芸会、まあ、先ほど四季島劇場っていうのが、
そうですね、
これは、ね、映画、映画
です、映画ですね。あと今津にもなんか、
あ、今津はたくさん映画館
がありましたね。
今はないんですね、先生。
今はないんですわ。で、今津劇場のね、
はい、
田中健さんいう人が、
はいはいはい、
俳優の田中健と同じ名前ですよね。
ほんまです ね,
ここへ、来て、
はい、
西宮へ行って、でも映画館がないんだ言うて嘆いてましたけども、
あ、そうですか、
ね、その後に今ね、ガーデンズに、
ガーデンズ、
ね、映画館、
ガーデンズの中にはいくつか映画館がある、
いや、もう十何本ぐらいあるん違いますか、す、ね、部屋があってね、でその人も喜んでると思いますからね。
まあ、そういうふうに集中的に集めてやるということもええかもしれません。
だんだんとああいう形になっていくんでしょうね。
ああ、そうでしょう、ね、昔はそうそう、 鳴尾にも劇場やら映画館があった、
うん、
今津にもあった、それから西宮にもたくさん
甲子園口にもあった、
甲子園口にもあった、そうすると本当に西宮の商店街があるところには映画館があるというふうなことが言えます ね、
あのそれこそテレビがあの普及する前の話は思いますよ。
そういうことです ね、 ではやっぱりあのちょっと気分を晴らすためにちょっと出かけて映画でも行こうか、
そう
子供さんも連れて行こうかっていうようなこと、
昔は2本立てとか3本立てでありましたからね。今映画館行っても、ああ、1本だけかいうことでね、あれですけど。
そうですね。あの、今では、あの、そういうのは珍しい少ない部類になるでしょうけど、あの、剣劇、チャンバラを中心にした映画、まあ今やったら時代劇というんでしょうけど、まあ当時はもうそれが普通で、あの、映画といえばチャンバラというふうな時代があったのかもしれません、
よりももう時代劇がお金がかかるいうことで、
あそうか
テレビの世界で もう時代劇ほとんどないですね。
時代劇のお金がかかる
んです、 かかるんですね。
あの衣装にしろ
衣装とか、
それから
化粧する人とか
装置にしろ、みんな作らない
か、そうなんです。
ああ今あるものでロケーションというわけにいかない。
そうですね。
なるほど、
うん、今テレビでやってるのはみんな再放送です。
あそうです ね、 ね、もうそれもあのだんだん実際に建物を作って、ロケをするんじゃなくて、何かちょっとあのデジタルな世界であのそういう建物を作って、そこで芝居をするようなことまでがもうあの全然違うものになってきましたね。
西宮にも映画館やなしに映画を撮る場所があったんですよ。
あ、そうですか。
またそんな話は、
まだそんな話もしない、なかなかあの娯楽の世界でもやっぱり西宮には西宮らしい独特の雰囲気のものがあったんでしょうな。
そうですね、だからあの若大将シリーズで、
はい、
あ、兜山が映ってるとかね。
なるほど。宝来橋が出てくる、ね、
そうなんですよ。
なるほど、ね、そういうのようあります。
ありますね。
ああそうですか、今日はあの日芸会館という今はない、西宮の劇場のお話、していただきました。それがなんで西宮でそんなもんができたんやろうというふうなこと、それからあのその時代はどんな時代やったんやろうかというふうなことも含めて、あの飯塚先生にお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。